はい、どうもポトフです、著作権の時間という番組なんですけども、2020年頃、やっていた番組でして、5回ぐらい配信しましたかね。はい。で、その当時そんなに反応がなかったのでやめてしまったというか、途中でね、更新が、止まってしまいガチになってしまいましてですね。まあ、クラブハウスが出た頃にまたちょっとやってたりもしたんですけども、だいぶ、2021年ぐらいから、更新が止まっておりました。で、そうですね。質問があったら答えていく場にしようかなと思ったんですけども、特に質問もなくで、なんとなくそのままになってたんですけども、ただ意外とね、後から聞いてくれたりとか、良かったっていう声とかが、たまにあるんですよ。うん。反応は特にその時はしてないけども、勉強になったみたいなことがね。で、まあ余裕があったら復活したいと、なんとなく思いながら全然復活ができてなかったんですが、この度ですね、台湾のポッドキャストプラットフォーム、ファーストーリーに移行しました。実は、当時のアンカーですね、Spotify for Podcasters でやってたんですが、ファーストーリーに移行しましてですね、まあ去年の話になんですけどね、引っ越したのは。まあちょっとやってみようかなというか、話してみたい、ちょっと一つネタがありましたので、ちょっと復活したいと思うんですけども、以前、どんな形でやっていたのか、ちゃんと覚えてないんですけども、一応チャイムの音は、はい、そのまま継続でいきますが、確かね、前回やってた時もね、机の椅子を引きずる音というか、キリッツの時の椅子の音とかがあるといいよねみたいな話があったんで、その辺追加をしておきますその辺とかを追加して、再始動と。で、前はもうちょっと簡単な、録音だったんですが、その椅子の音を追加することで、ロジックを立ち上げておりますという微妙な、環境バージョンアップはありますが、まあ、そんな形でね、やっていこうかなと思ってますけども、はい。で、今日話題にしたい内容はですね、まあ、リッスンという、ポッドキャストプラットフォームを使っているんですけども、そこに、まあ、フォロワー限定で公開したエピソードがあります。はい。まあ、これね、フォロワー限定にした理由の一つは、家族の素の会話だったので、で、特に家族に了承も取らず、素の会話を、盗み撮りのような形で録音し、それに、ね、その上で喋っていたりします。で、それは別にね、まあいいんですけども、テレビの音、紅白歌合戦の音がですね、入っています。なので曲が聞こえるんですね。で、まあそれもあるので、まああまり公にしなくてもいいかなというところで、まあフォロワー限定というちょっとクローズ、半クローズな形で公開しました。で、まあ、もしあんまり問題だったら削除しようかなとも思っていたんですが、改めてちょっと調べましたけども、まあ著作権侵害に当たらないケースとなるかもしれないなというところで、まあそんなところをね、話したいと思います。まあ普通に考えてね、曲を流すことはできないですよね、ポッドキャストね。で、YouTube とか、まあスタンド FM とか歌ってみた。ね、自分で演奏してみたは大丈夫なんですよ。ただ CD の音源とか配信の音源そのまま流すのはダメっていうのはあります。で、ポッドキャストの場合は演奏してみた、歌ってみたもダメっていうのが、まあ普通です。で、まあ演奏してみた、歌ってみたの場合は、自身で個別にジャスラックに申請しお金を払えば OK ですね。まあただやっぱり配信の音源とかを流すのはもちろんダメですね。これはね、著作権ではなくて、著作隣接権が関わってくるので、著作隣接権の、人に、権利を持った人にお金を払わなきゃいけないんですけど、お金を払うとか許諾をもらわなきゃいけないんですけども、ジャスラックのような窓口がないんですよね。うん、なので、誰が著作権の、著作隣接権の権利を持ってるかっていうのも、公にされてない。だからわからない。わからないから許可が取れない。みたいな感じでね。で、もし分かったとしても、なかなか許可はもらえないはずです。お金で解決しない場合もほとんどです。 ジャスラックみたいにお金払えば OK っていう風にもなっていないので、嫌だって言ったらダメなんですよ。いや、お金払いますよって言っても嫌だって言われたらダメなんですよ。そういう意味じゃ、ジャスラックは何かと悪者にされがちなんですが、窓口がある、そしてお金を払えば OK っていうのが約束されてるだけで、実はいいサービスだったりもします。いや、なんでね、長者番付というか、番付に出てくるんだみたいなのはありますが、取りすぎじゃないかみたいなところはあるかもしれないんですけども、ただお金で解決できるっていう意味では、実はいいサービスだったりするんですね。まあ、それもあって、著作隣接権のクリアっていうのはすごく難しいので、まあ、こういう配信では、まあ、ほぼほぼ不可能かな、というところです。まあ、著作権のそういう管理団体に入っておらず、自身で管理している。で、著作隣接権も自身で管理しているっていう人であれば、許可もらうっていうケースもあるんですけどね。まあ、そんな感じですね。で、じゃあ、テレビで流れてる音が入ってしまっているっていう場合。で、実は前にもね、昔々もね、あったんですよ。Apple Store に行って、その Apple Store で録音していたと。で、すると Apple Store の店内に流れている音楽とかがやっぱり入っちゃうと。で、コールドプレイの曲が入ってたんですね。で、それを、まあ一応公開しまして、その時も実は調べたんです。意図せず入ったこの音源っていうのはどうだろうと。で、これはですね、一応著作権侵害に当たらないんじゃないかなっていうケースではあります。で、どういうのかというと、生活音の範囲内で曲が流れているようなケース。そういう場合はですね、著作権法の第30条の2。の中にですね、付随対象著作物の利用という項目があります。付随対象著作物の利用に当たると考えられます。これはですね、著作権や原版権の侵害に当たらないとされていて、意図的にその曲を流しているんではなくって、まあ普通に違うことをしていた時に偶然に入ってしまったっていうものに関しては、まあ除外するっていうようなものですね。なので、その、例えばコールドプレイの曲を、録音したくて、聴かせたくって、意図的に録音したんであればダメですが、意図せず入ってしまった曲というものは、当たらないとされているんですね。なんで今回も、もともと家族の会話を録音しているのがメインで、意図せず後ろの方で流れているテレビの動画が入ってしまったっていうところがあります。加えて、それがやっぱり目立たないように上でさらに録音して喋っているので、まあおそらく著作権侵害には当たらないんじゃないかなというふうに思ってます。なので皆さんもどっかで録音していて、例えば外で録音していて、お店などから流れてくる音が入っちゃって、ね、いわゆる配信の楽曲とかが入っちゃったからもうこれは使えないっていうことには実はならない。著作権侵害には当たらないっていうケースがですね、あります。ただこれもちろん裁判になって裁判所判断になりますので 100% ではないです。ただ当たらないという可能性が高いかなと。一応著作権のですね、中の、著作権法の第30条にありますので、まあ一応免除されるんじゃないかなというふうに思います。ということで、著作権の話ですね。はい、いかがでしたでしょうか。この番組では皆様からのご質問など、あと、ここでこういうのを見たんだけどどうなんだろうみたいなですね、お問い合わせを非常にお待ちしております。はい、そんな形で、はい、お送りいたしました。復活しております。ファーストーリーで配信することで何か変わることがあるのかどうか、その辺もちょっとわかりませんが、はい、引き続きよろしくお願いします。ということで、ポトフでした。では。